予算のここを聞く。代表質問。2月9日、10日に各会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その要旨をお知らせします。なお、ここでお伝えしている代表質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。杉並区議会ホームページで、質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問は女性が、答弁は男性が担当します。コロナ禍でも前へ。私たちは未来を見据え歩み続ける。杉並区議会自由民主党、大和田真。コロナ禍における減収見通しについて、当初、区は全体として100億円にも及ぶ可能性を示唆していましたが、
100億円規模の基金を取り崩す事態も想定していましたが、景気の回復見込みを反映して最悪の事態は免れました。ですが、区財政は大変厳しい状況です。
今、最優先で取り組むべきは、新型コロナウイルスの予防ワクチン接種体制の整備です。
基幹4病院をはじめ、区内医療機関からは協力の意向が出されています。希望されるすべての区民が安心して円滑に接種を受けられるよう準備を進めていきます。
コロナ禍における生活環境の変化は、高齢者にとっては特に深刻です。区内の生き生きクラブ関係者からは、命と孤独の狭間で切実な声が聞こえてきます。
非常に懸念しています。感染症予防対策を前提に、さらなる高齢者の心身の健康保持に取り組みます。
区内商店街も深刻な影響を受けています。しかし、昨年末に実施された商店街支援策について、果たして区内の熱量は十分だったのでしょうか。
総額2億円規模の支援策を実施するも、お買い物券の抽選、発送時期が遅れたことや、各商店会への周知が十分でなかったこと等を主な反省点として捉えています。
障害者の移動に関する事業については、障害種別にとらわれず、利用者の生活実態に即した、まさに必要な人が必要な支援を受けられるという概念に立った見直しが必要です。
要望の高かった自宅以外の場所からの利用や、障害種別による一律の判断基準を緩和する等、より生活実態に合わせた見直しを実施します。
コロナ禍の厳しい財政状況の中、保育施設整備に関しても、待機児童ゼロを前提の上、これまでの攻めの姿勢からの転換を考えているのですか？
希望するすべての子どもが、認可保育所に入所できる環境は整いつつあります。今後は必要な定員を確保するとともに、保育及び子育ての質の向上にも資する施設整備を進めていきます。
児童虐待に関しても、コロナ禍の負の影響が及んでいると聞きます。今必要なことは、対象児童だけではなく、その保護者を含む家族を支える視点だと考えます。
外出自粛により、親子双方のストレスの高まり等から家族関係が悪化するケースが多いです。今後とも子どもとその保護者を支える環境を整えていきます。
区内私立幼稚園の定員割れという切実な声が届き始めています。その事実を一方的に保護者のニーズの結果などと捉えることは決して適切ではありません。
保育需要の高まり等からも、私立幼稚園をめぐる環境は厳しいと認識しています。今後も、私立幼稚園やその利用者への支援を継続していくことと合わせ、保育園とも同じ就学前施設として、これまで以上に協力、補完し合える仕組みを検討していきます。
コロナ禍は、当区の長い教育の歩み においては、いずれ一部分と捉えられる時が来るかもしれません。しかし、当該児童生徒にしてみれば、一生に一度のかけがえのない今であると思います。
今の辛抱は、私たちの未来の社会を守るために必要であり、当該児童生徒が社会に出た時の大きな力になると信じます。教育委員会はこれからも全力を尽くすことを約束します。
区が進めるデジタル化について、その恩恵を区民が実感できなくてはなりません。
区民が来庁せずとも申請処理等が完結できるオンライン化等を順次進めます。また、議員ご指摘の町会からの提出書類の統一化等についても、利便性向上の見地から検討していきます。
困難の壁を打ち破る力を結集し、克服していく。杉並区議会公明党、渡辺富士夫。コロナ対策の切り札として期待されるワクチン接種は、円滑な接種に向け課題が山積。区民が安心してワクチン接種を受けられるよう、区はどのようなことに意を用いて取り組むのですか。
ワクチンや接種に関する周知や情報提供を積極的に行い、区民の不安の軽減に努めるとともに、国の指針や区医師会などの専門家の意見等を踏まえ、十分な対策を講じ、ワクチン接種を希望されるすべての区民が安心して接種できるよう努めていきます。
行政のデジタル化に対する区長の考えを伺います。
ICT 全般に高度な知見を有する専門人材を登用し、多面的な視点での意見や助言を求めていく予定です。また、外部コンサルタントを活用し、区民サービスの向上や事務処理手順の見直し等の視点による分析を行い、電子申請サービスの導入や新たな ICT の活用を積極的に図っていきます。
今回、区独自の食料備蓄の拡充などが示されましたが、自助・共助を具体的に支える視点が重要と考えます。大震災から10年の節目に、新基本構想策定に向けた防災・減災への区の決意を伺います。
これまでのハード・ソフトの両面の対策を軸としながら、区民の暮らしの安全・安心を向上させるため、さらなる防災・減災に全力で取り組んでいきます。
コロナ感染拡大が一定程度収束した後の新しい日常に即した地域活性化のあり方について所見を伺います。
テレワーク推進に伴う在宅勤務者の増加等により、身近な商店街の重要性が高まると捉えています。今後、杉並区商店会連合会等を通じた各店舗の意見・要望を集約しながら検討を進め、地域活性化につなげていきます。
ゼロカーボンの宣言も視野に入れた先駆的な地域温暖化対策を打ち出すべきと考えますが、
これまでの取り組みを一歩進めた野心的な取り組みが必要です。環境基本計画や地球温暖化対策実行計画の策定にあたっては、脱炭素社会の実現を目指す国等の様々な動きを踏まえ、新たな視点からの取り組みも取り入れた施策を推進していきたいと思います。
学童クラブは受け入れ枠を拡充するということですが、医療的ケア児、肢体不自由児の受け入れも合わせて推進してほしいと思います。
肢体不自由児など、身体及び知的に障害がある重度重複児童について、高円寺学園学童クラブで6名まで受け入れています。医療的ケアが必要な児童の受け入れについては、今後検討していきたいと思います。
今後も産前産後の子育て支援のさらなる充実に努めていただきたいのですが、区の意気込みは、
次年度からは、利用を希望するすべての生後6ヶ月未満の乳児とその母親を対象とした産後ケア事業を実施します。今後も妊娠・出産期から子育て期までの 切れ目のない支援の充実を図り、安心して子育てができる環境づくりと子どもたちの健やかな成長を支えていきます。
コロナ感染症の長期化は、立場の弱い方々をさらに厳しい状況に陥らせており、要保護児童、要支援児童のいる家庭に、地域のつながりを通じて見守りを強化することで、環境改善が期待されますが、改めて子どもの見守り支援の取り組みについて伺います。
要保護児童等のいる家庭に、区と地域の関係機関が連携して訪問し、食材等の提供を通じて、定期的に子どもの状況を把握することで、さらなる見守りの強化を行うなど、児童虐待の早期発見、早期対応の充実を図ります。
改めて、新教育ビジョンへの教育長の決意を伺います。
今後も誰一人取り残さない、誰一人取り残されない社会を創造できる教育に向けた審議会の議論が、さらに活発に行われることを期待しています。